鉄旅大好き、モグタン。今回は何を案内してくれるのかしら。
毎度鉄メタでの登場をしております。モグタンでございます。よろしくお願いいたします。昨年末の冬シーズンから、青春18切符と呼ばれます。JR 各社の乗り放題切符の運用が変わり、以前のように思うような使い方ができなくなってしまいました。貧乏な私ですので、残念ながら今後の鉄旅はほとんどできなくなると大いに落胆しているところです。私の行こうとしている経路はお分かりになられるかなと自画自賛。実はこのルートは、伊予奈良物語という愛称で10年ほど前から運行している観光列車の通るルートでして、これがまた何と申しましょうか。コロナで規制のかかっている時期に計画をしたものの、運転日がまるで予想できず、結局断念した経緯がありました。その観光列車での旅も考えたのですが、時間的に微妙なのと、2時間ほどかけて走る列車で、食事の提供もあるものの、かなり高額ですし、私の苦手な魚がメインなのでというようなわけで、今回は観光列車に乗ったつもりでほぼ同じルートを楽しもうという目論みでした。さて、前回未乗車というか、新たにできた路線に乗りたくて出かけたものの、まともな行程だと、今治着が深夜に及ぶ可能性があるのと、どこかでの宿泊費がかかるのを考慮し、東京駅発の夜行バスで大阪まで移動してしまいました。それなりに、夜行バスの運賃が必要ですが、宿泊費よりは安いのと、高松へ立ち寄りつつも17時前に到着できそうという点があり、この案を採用しました。当初の計画通り、JR 大阪駅の高速バス乗り場で、バスを降り、すぐ目の前にある、駅入り口を抜け、改札を目指しましたが、大阪駅も、大きなターミナル駅のご多分に漏れず、常に変化をしているためか、それとも、単に私の記憶力の問題か、何度か間違えて、予定より遅れてようやく改札へたどり着くことができました。駅の入り口に近い改札は、早朝には係員がいないという思い込みから、メインの改札を目指したからというのがあります。は何度か訪れている大阪ですから、ある程度の、マップは頭にあるものの、本当にざっくりでしかなく、点字ブロックから外れると、残念ながらどの方向に向かっているのか、それすらわからなくなる程度ですから、まあ少し迷うのは、致し方ないかと、自分自身を慰めつつ、駅員さんに複数用意しておいた工程表のうち、一番採用したかったケースの印刷物を渡すことができました。あとは工程表に書かれた列車の時刻で移動するだけなので、まあなんとかなるかな。途中、高松駅で目的のものを購入し、今治へ向かいましたが、今回の鉄旅は、呪われているのか、列車が遅れてしまい、お願いしていたヘルパーさんとの待ち合わせに少し遅れてしまいました。ごめんなさい。とはいえ、私の力ではどうしようもない列車の遅れですので、ご容赦いただきました。さて、まずは、今治ではいつも利用させていただいているゲストハウスに荷物を置いてから、市内の散策です。あとは、名称を間違えてないかどうか自信がありませんが、青空フリー切符というのがあって、JR 東海が、週末フリー切符として販売していますが、それはある程度の利用価値はあると思うのですが、この切符は静岡県版と東海3県版の2つに分かれているため、浜松在住の私が三重とか岐阜とかに行きたいと考えた場合、二川駅までの往復切符も別途購入する必要があるので、1日あたり、おおよそ3000円となってしまいます。おおよそと述べたのは、高塚駅を利用するか、浜松駅を利用するかで、料金が異なるためです。正確な値段をお知りになりたい方がおられましたら、ご面倒でも、 ご自身のライフスタイルに合わせてご確認いただきたく存じます。さて、今回のプチ鉄旅といえるのは、5月に書いたものの続きです。先に述べました通り、青春18切符の運用が変わりましたので、今回は悩んだ末、連続5日間の切符をチョイスしました。理由はいくつかありますが、四国の愛媛県今治市まで出かけるつもりでいたので、3日間は確実に利用することになりますが、往復する2日は断然お得な料金で移動できますが、今治に滞在している1日はどうしてもノルマの運賃を消化するのが大変になるのです。まあ、1日かけて鉄旅としゃれ込むならいいのですが、今回は地元でのヘルパーさんを探しましたので、今治市内を散策していないのです。でも以前は、自転車で随分回ったのですが、今回は、散歩がてら、街中を歩いてみたいのと、これまで行けなかったお店での食事を考えているため、鉄旅に費やせる時間は最大でも7時間弱しか取れそうにないのです。ここで困るのは、首都圏や、関西圏などのように鉄道の速度が速く、運行間隔も短ければ結構な距離を稼げますが、何せ単線区間ばかりで、しかも、非電化区間ばかりなのだから、大変です。いや、今治から松山までは電化していますが、大した距離でもないのに、結構時間がかかるのですね。しかも、普通列車はあまり長距離を走らないので、何度か乗り換えをしなければなりませんが、これがまた乗り継ぎの悪いこと悪いこと。ずいぶん頭を悩ませたのですが、結局、今治から松山、そして、伊予大洲、そして、松山というルートで乗り継ぎ、今治に16時23分着の計画を立てました。先の工程を見ると、単に、伊予大洲、までの往復と思われるかと思いますが、違います。てっちゃんの意地で、可能な限り、別ルートを利用するのですね。回り方は、どうでもいいのですが、特急などが走る山側のトンネルの多い路線で、伊予大洲、まで向かい、帰りは、海沿いのルートで、松山へ戻るという案です。例えは、悪いのですが、テニスのラケットみたいな形の経路を想像してみてください。今治から松山までの区間が、ラケットのグリップの部分というか、出の部分で、単に往復するのですが、伊予大洲を頂点にし、ぐるりと一周回ってくるという感じかな。無論、線路の通るルートを模写すると、ラケットとはまるで違う形になりますが、そして、四国とか、九州では、当たり前の、麦味噌を手に入れるべく、スーパーや、道の駅みたいな、物産販売所を回り、なんとか目的の麦味噌は購入できたのですが、他にも期待していた、柑橘系の濃縮ジュースというのは見当たらず、まあ、似たようなものを購入し、帰宅後にお酒に混ぜて飲むのが楽しみとなってきました。さらに栗の焼酎もちゃんと忘れずに購入しました。いつもなら、高松駅での購入ですが、どうしても割高なので、今回のお店探訪に期待していました。あまりたくさん購入すると、お財布の方の心配もあり、また、荷物が重くなりますので、ほどほどにしておきました。翌朝、と言ってもさほど早くはないですが、今治駅から先に紹介したルートで16時半くらいに戻ってくる予定で出発したのですが、なんと、松山の少し手前で踏切事故があり、いつ松山に到着するかわからないとのこと。夜は一昨年まで一緒にタンデムイベントに参加していた皆さんと近くの銭湯に併設されている食事どころで、ご一緒させてもらい、休校を温めました。正直、予定を変えようかとも考えましたが、結局松山へ向かうことにしました。途中の駅で、何度か長い停車を繰り返し、松山まであと少しという駅で、先行車両への乗り換えをし、何とか松山までは到着できました。 ここで悩んだのが、この先の行程です。今から特急を利用して先行している普通列車に追いつくのは可能ですが、問題は予定通りの時刻に今治へ戻れるかどうかでした。先にも述べましたが、単線区間ですので、一旦ダイヤが乱れてしまうと、なかなか平常運行には戻らず、予定していた列車が遅れるだけならまだしも、最悪、間引き運転に遭い、運行そのものがなされない可能性も少なからずあるからです。わあ、ここは無難に伊予西条方面へ向かおうかなと駅員さんに予定の変更を伝え、町山駅の駅スタンプの押印をした後、ほんの2時間ほど前に立った今治駅方面へ向かう列車に乗車しました。今治を通り越して、伊予西条までの列車ですので、この列車の終点まで乗り、伊予西条駅のスタンプも押させていただき、昨日、乗車したのと同じ時刻の列車で、今治駅へ戻ることができました。ここからは、ヘルパーさんに手引きをお願いし、今治城を見学です。過去何度か、今治城へは行きましたが、どちらかというと単に通過に近い形での訪問でしたので、今回はいくつかのポイントを巡るために出かけました。行きたいところは大体回れたので、最後に、堀に海水が入る水門のある場所へ向かいましたが、残念ながら時間帯が合わず、海水が流れ込んでくる様子は見ることができませんでした。夜は念願の、焼き鳥を食べることに。今治では鉄板で焼いた、焼き鳥が名物らしく、私も何度か食べたものの、名店と、呼び声の高いお店ではなく、まあどこでも提供されている、浜松餃子みたいな感じの、お店での話でしたが、今回は大いに堪能させていただきました。ごちそうさまです。すみません、メモできなかったので、何を食べたか、詳しくお知らせできません。さて、翌日はいよいよ、家に帰るだけです。歩いても、1、2分くらいの近さの、今治駅へ、ゲストハウスのスタッフさんが案内してくださいましたが、ここで大問題発生です。なんと、山火事の影響で運転見合わせ、との表示があるとのこと、駅員さんに様子を確認しても、現時点では何とも言えないとしか返事がありません。当初予定していた、列車の運休は決まっており、次の特急の運行がどうなるかということなのです。1時間ほど後の特急が走れば、運賃の面では痛手ですが、背に腹は変えられませんので、途中までは特急利用を覚悟しました。近くのベンチで、どこまで乗れば予定の普通列車に追いつくかを検索するものの、特急が果たして予定通りの時刻で運転されるのか、また普通列車、もうおそらく途中の駅で折り返し運転になるだろうから、ダイヤも乱れるだろう。無難なのは、多度津あたりまでは特急利用が良いかな。安全を考えるなら岡山まで乗るのがいいのですが、結構な出費となるのは間違いないし、ずっと悩んだものの、島並海道をバスで越えて、福山から普通列車に乗るのはありかな、と思いついたり、無論、岡山まで特急利用と考えたからこそ、思いつくことで、バスの料金を支払う覚悟ができたのですが、早速バスの時刻を調べたところ、特急が運転されるよりも早い時間にあるとわかり、駅員さんに事情を説明してバス乗り場への案内をお願いしてみる。断られたら、なんとなく覚えているだけの記憶を頼りに自力で移動しようと考えたものの、すんなり案内をしていただけたのでほっとしました。自力での移動を避けたかったのは、私と同じようにバスでのワープを試みる人が多く、乗れないかも、という疑念があり、その場合再び駅に戻る必要がありますが、迷うと特急の出発時刻に間に合わない可能性が大きいのではと考えたからでした。そんなこんなの不安を抱えつつ、バス乗り場へ向かったところ、希望した、9時台のバスに空席があり、無事乗車できました。あとは福山駅ですが、こちらも駅周辺の再開発なのか、 単なる駅のリニューアルなのか、過去何度か訪れていたものも、その都度変化があり、なかなか手強いといった状況です。まあ、大して迷うことなく、駅の改札に到着できましたので、あとは浜松まで乗り換えを繰り返して向かうだけです。今回の18切符の旅は呪われているもか、行く先々で列車の遅延や運休に見舞われ、大いに慌てさせられましたが、まあ無事終了することができました。わずか4日に、いろいろなことがあった。無事4日目の鉄旅を終えた私は、5日目は大垣で、養老鉄道に乗り換え、桑名へ向かい、関西本線で名古屋駅へ戻りました。駅の立ち食いうどんを食べた後、帰路に着きました。ここで情報をいただきました。リニア中央新幹線の工事に伴い、名古屋駅の一番線は現在使用されておらず、そのためなのかな、ホームの上というより、本来レールのあるべき位置で、食べることができるようになっています。昨年の5月に、この店が、明後日で閉店という情報を手にしたので、無理して出かけたことがありましたが、なんだ、ガセネタか、と考えてしまいました。ところが、この情報は正しかったようで、工事に伴う一番線の閉鎖の間は、半年くらいの刻みで、店舗を入れ替えつつ、各種ラーメンが食べられるようです。この話を事前に知っていれば、きしめんをやめて、ラーメンを食べればよかったかな。まあ、立ち食い店とは違うので、駅員さんに介助を依頼するのはちょっと気が引けるので、多分、単独でのラーメンは、なしかな。ということで、今回の鉄レポは終わりです。次回は、新ネタはまずないと思えるので、どうしようか。今から頭が痛いですね。最後までお付き合いいただきありがとうございました。